ルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報番組です。ご案内は
タコシ
ー寺門がお送りいたします。
こんばんは。
こんばんは。今日二人ですね。
ちょっと寂しいですが。
そうですね、
はい、ご想像通り、矢田部さんやられまして、
やられた、
はい、
何ヒットマンに、ヒットマンに
ヒットマンにやられたんですよ。
とうとう
なんかね、あまりにもね、地下アイドルの追っかけがひどすぎてね、
また
ちょっとね怪しいぞって言ってね、地下アイドルのなんか守護警備隊みたいな親衛隊の人たちが雇ったねヒットマンに、ね、残念ながらやられてしまいました。
残念ながら、はい、という妄想ね、
はいはい、ヒットマンの名前はインフルエンサーと言います。
そうですね、はい、本当にね、めちゃめちゃ流行ってますよ ね今ね。
だって過去、この何統計取り始め最高なんでしょ
らしいですよね。
各有、私も多分やられてます、
ね、いや
週末が潰れました。
うん、
くど近い熱でうなっておりました。
ね、本当に僕ももう年末からずっとぐだぐだですけど。
もう3週間ぐらいだよね。
いやひどいですね。まあ、だいぶ、ね、だいぶ良くなってきましたけど、
ね、そうね、声はだいぶ戻ったね。うん、
声は戻ってきました。体調的にもずっとなんだか疲れが抜けなかったりね、
はいはい、
変な感じが続いてたけど、いやね、本当に皆さんいかがですかっていうね、本当だね
、まだでも学校が閉鎖っていうところまではあまり聞いてなくて、あくまで何の根拠もない感覚でしかないんだけど、大人の方がやられて
る、なんかそんな、ね、感じしますよね。
するよね、なんかいつも先にさ学校で流行っちゃって、
はいはいはい、
もう次々と学級閉鎖だ、学校閉鎖だなって、へーって言いながらも大人はそれほどやられないっていうのが、なんかこれまでの傾向だった気がするんだけど、もう今年はいきなり大人たちがバッタバッタとやられてる感じ、
ね、でインフルだけじゃなくてコロナもね流行ってるみたいですからね。
そうなんだよね、だからそのダブルの、その、ね、追い打ちっていうか、
ね、本当ね、本当ね、治りが悪くなっててね、本当もうこれはもう認めますよ。老いですよ、老い、おい、おい、おい、おい、本当に。
いや、あのね、そうなんですよ。いろんなものがね、失うものが戻りにくくなり、
はい、
ね、
本当にね、
必要なものが手に入りにくくなり、いろんなことが遅くなって、はい、
どう
っ
すよねって、仕方がない。ちょっと今日はね、もうこの辺にしよう。
もうちょっとハッピーなね。
そう、
まだ1月だしね。
今日ね、喋りたいこといっぱいあるから。
そうなの。そう、
はい、
ついに、いよいよ、告知したように、去年の振り返り、私たちのマイベスト10を発表する週でございます。
そうですね。
皆さんお待たせしました。
そうですよね。もう、そうか。3週目、4週目になるのか。
そうなんです。
いやそうですね。
まだギリ1月なんで。
そうですね。
はい。はい、
まあ、2024年の、まあ、映画、それぞれ私たちが選ぶ、まあ、10本ずつ、
ね、10
選、はい、を日本映画と外国映画に分けて、今日は紹介していきたいと思ってます。
はい。
で、前半早速、じゃあもう行きましょうね。
行きましょう。
日本映画、邦画から、スタートしていこうと思うんですが、
はい、
今日は2人しかいないんですけれども、まず矢田部さんの方はもともとロケ作品とかね、その辺で、まあ、2024年振り返って10作品選ぶっていう話をしてたんですけど、
はい、
これはまた後日別に矢田部会たっぷりやっていただいて、
そうですね、
その中でね紹介するにして、天海さん、こちらね本当は収録来てもらいたかったんですけど、なかなかお忙しくて来れないので、メールで10選してもらってますんで、
はい、
まずは天海さんの10本からいってみましょうかね。
おい、
じゃあタポシさんから紹介いいですか。 お願いします。
まずね、なんか誰に強制されてるわけでもないのに、なぜこのベスト10を出さねばならないという、
まあそうね、
変な使命感が映画ファンにはあるのかと、
本当ですよね、
いうところから始まるんだけど、
まあはい、確かに確かに
誰も求めちゃいないっていうかさ、
確かに
誰にも強制されてないんだよね。
なんでしょうねこれね、総括しがちみたいなね。
なんかねやりたがるよね。で、ダメだできないできない辛いとかって言ってさ、
苦悩を、ね、するんですよ本当に。本当ですよ ね。やれって言われてないもんね別に。
言われてないよ誰にも、
うん、言われてない。
でね、映画に順位なんてつけたくない
と、ね、あ、そんな、そう、そんなことも、ね、言いながらね。でもやるんだよね。
もう苦しい時期ですけどって言いながらね。うん、まあ一応すごく大変だったけど、まあ、頑張って出しましたと。
はい、天谷さん、
はい、ということで、はい、早速これ、ね、見た順です。
はい、
ランキングではないです、
うん、
はい、じゃあ一本一本ね、
はい、
メモる方もいるかもしれないので、うん、ゆっくり言いますよ。一本目は熱の後に、二本目が夜明けのすべて、
うん、
ままいきますよ、う
ん、はい、
五番切り、
ああ、
うん、
うん、そうだそうだ、
うん、サムライタイムスリッパ、
うん、
いやー時代劇が続くね、
うん
うん、君の色、
うん、ああそうだよね、
僕のお日様、
うん、
チャイム、
うん、チャイム、
うん、
うん、
そして僕が生きてる二つの世界、
うん、
ね、アイリス大山の CM 継続おめでとう吉澤さん。
おお、あ、そうなんだ。
そうなんです。
あ、よかったよかった。
そうだよね。ていうかね、これでアイリス大山の株が上がってます。
あ、そうなんですね、はい、
はい、ドキュメンタリー・オブ・ベイビー・ワルキューレ。
ああ、なるほど、はい、
ワルキ、ベイビー・ワルキューレのドキュメンタリーを選んできました、
うんう
ん、
そうですよね、うんうん、
そして最後10本目は、うん、アット・ザ・ベンチ、
うん、
はい、うん、という10本になっております。
なるほどなるほど、
ねえ、なんかちょっとさす
な、ま
あ、
なるほど、
ある種こうあれだね、天谷さんっぽいじゃあっぽいね。
うん、これじゃあコメントがついてるんですか。
はい、
うん、
まあざっくりね、うん、でまずね、夜明けのすべてサムタイ、僕のお日様は、うん、まあ、きっと誰か選ぶだろうから、
まあそうですよね、
割愛しますっていう、ね、
うんうん、ああなるほど、はい、
で熱の後に、
うん、
これね、去年のもう1月冒頭に見たんだって、
うん、
で実際にあった事件から構想を得られて賛否が分かれる作品でしたけど、うん、寒い時期に見たので、まあ、体感のヒリヒリ感、うん、作品から漏れ出すヒリヒリピリピリ感みたいなのが、
うん、
もう印象に残った作品で、とにかく橋本愛と中野太賀が大公演でしたと。
そうですね。うん、
そうなんだよね、うん、これ僕も見ましたけどね、うん、いや確かにね、あのヒリヒリ感足らないですよね、
うんうんうん、
うん、近江ポー監督でしたかね、お熱の後には。
ああ
違う違う
違 う、 違うな、
山本監督、
そうそうそうそうそう、はい、
まあこれなんか非常に衝撃的な事件が元になってますけど、
うん、
なんか新宿のホストの殺害未遂事件、
はい、
ですね、うん、女性のお客さんが新宿のホストを殺害未遂事件を起こすんですけど、うん、なんかその後になんかこう血だらけになって、その刺したホストが寝ているところでなんかタバコを吸ってるみたいな、
うん、
ヤンキー座りみたいなして形で、その時のその写真が出回ったりして、ちょっとね話題にはなった事件なんですけど、
うんうんうんうん、
それが元になってるんですが、まあ、そういう事件のなんかちょっとこうゴシップ的な、スキャンダル的な取り扱いをしている、そういう表層的なものではなくて、もっとこう愛されるって何、愛するって何っていう、うん、その自分の存在と相手の存在のそのなんかこう思いを確かめ合うヒリヒリ感っていうのかな、
うん、
まあ、そういう物語になっていて、本当にやっぱり確かにね、印象に残った作品ですね、
うんうん
うん、
2月なんですね、これね、そう、なんか俺僕なんかもっと前のような気がしてた。
あ、そう、
うん、
あね、都内とかではだから1月くらいにやったんじゃないかな。
ね、2月公開になってますね、
2月公開、うんうんうん、じゃああれだ、うん、天谷さんの、
うん、
本当は2月2日公開だ、
うんうんうん、
なんか試写とかでも見たのかな、
もしかしたらね、
そうかもね、
うんうんうん、
はい、そして5番切り、
はい、
あ、
うん、落語好き、
そうなんだよ、
そして ね、
今年すごいよ ね、 選んどかないとね、落語の あの行く
天海さんがね
そう、まともあれこの古典落語の柳田格之進、
うん、
この話を白石監督が映画化した、
うん、そうですね、
ね、でもう落語にもズブズブ余っていたので同じ話を落語で演じるとどうなるのか、
うん
ね、映画にするとどうなるのか、
うん、
そういう比較がすごい面白くって、うんうん、見に行ったと、
うん、
でキョンキョンのどっしりした演技 もう時代感が出てすごい世界観にはまってたと思うし、白石監督は11人の続軍も良かったしと、
うん、
でもやっぱりそのね落語好きってこともあって5番切りに軍配を上げましたということですね。あ、僕これ見てないんだよね。
ああ見ましたね僕、うん、
あのまあ、もう有料配信は始まってんだけどね。
そうですねきっとね、うん、はい、うんうんうんうん、まあだから、まあ、草薙くんがねやっぱり、まあ、ミッドナイトスワンとかあの辺からやっぱりこの、ね、映画のこう真ん中にいる人としてもうスター然としてる感じがねこの作品の中でもすごくこう印象的だし、
うん、
まあ、あの予告編なんかでも、ね、あの彼のなんだろう顔の陰影をあの、ね、すごくこのデコボコした、
はいはい、
あのね、おでこの盛り上がりとか、
はいはい、
鼻の高さとか頬骨が出てる感じとか、
うんうんうん、
それを白石監督がこううまくねあの陰影うまく使ってちょっと日本人離れした感じで描いてるところとかね、うん、かっこいいですよね、うん、柳田格之進っていう役ですね。
なるほどね、
うんうん、
ちなみに僕の大好きな清原果耶ちゃんはどうでしたか。
あ、好きなんだ
好きです最近、はい、
まあまあ安定感ある。そうですね、うん、
まあ役者、うん、共演してる皆さんもすごいよね、
うんうんうん、
奥野さんも出てるしね、
うんうん
うん、
そうですね、
お父さんもね、まあ、白石組のね、
うんうんうん、清原果耶ちゃん、あ、娘役ですね。あ、そうそうそうそうそう、
娘役なんだ、
う
ん、
そうそうそうそう、
中村優子さんも出てるしな、
斎、うんうん、
藤工さんもいるしな、
キャスティングすごかったですね、
うん、ですね、確かにさすが白石さん、
うん、
ためならばみたいな感じに集まってきてくれた、そんな感じもしますけどね、
うん、
はい、まあ、そんなわけでですね、あとは君の色、
うん、
これねもう監督の山田監督、吉田玲子脚本っていうね、で声を高橋あかり、
うん、
これで見に行かないわけがない、そうです
ね、うん、
いうことで見に行ったそうです、
うんうんうんうん、
もうストーリー、キャラクター、劇中歌でもある、水天地が僕の、
うん、ね、そうそうそうそう、ね、もう残る残る
中毒性、
うん、
心地よい劇場体験でした、
うん、
で、まあ、僕もこれ山田奈穂監督と吉田玲子脚本っていうだけで見に行ったんですよ、
うんうんうん、
何の情報もなく、
うん、
そしたらなんかミュージカルシーンみたいなのも出てきたりしてさ、
うんうんうん、
なんかこう最近ね本当にアニメがその実写に寄ったっていうんじゃないんだけど、
うん、
なんかこうアニメらしくないアニメになってるというか、なんだろうな、アニメでしか表現できない、その実写では表現できないんだけど、うん、より実写より伝わってくるような、
うん、
そういうこうアニメの表現力っていうのはなんかちょっと違うレベルに来てる気がするんだよね、
うん、
ちょうどあの、うん、世界なんだっけ、あのクレガン舞台の世界、
ん、
世界、世界、世界、世界の隅、片隅で、
ああ、この世界の片隅
に、この世界の片隅で、
はい、
あたりからそんな気がしていて、
はいはい、
あとスラムダンクもそう
だし、はいはいはい、
そういうもののこう結実した、ね、
うん、
すごくいい感じで、
うん、
うん、確かに心地よい劇場体験だし、帰り僕口ずさんだもん
ね、うん、あれはそうずっと頭の中残りますよね、
はい、
うん、
それからチャイム、
はい、
これを見た後テレビで吉岡さんを拝見すると背筋がゾクッとする後遺症を残していった一本
です。いや、すごいですよ本当に
これね、チャイム見逃してんのよ、
黒沢清監督作品、
ね、クラウドと、
うん、
ね、前も言ってたけど今年多作で、
そうですね、
蛇の道もやったし、
うん、そうですね、うんうんうん、そう、
はい、そして僕が生きてる2つの世界、
うん、
ね、さっき吉沢亮さんの話をしましたが、
はいはい、
吉沢亮さんが主演です、
うん、
2020年のアカデミー賞受賞作高田愛の歌、ね、
うん、
にやられた皆さんだったらこの作品は絶対見てほしいですと、
うん、
ね、これリスナーさん向けのメッセージですけど、まあ、吉沢亮さんの手話を習得するセンスや演技はもちろんということで、天海さん少し手話できるんだよね。
ああ、はいはいはい、
はい、
うん、
だからその辺のこともこう見えてきたんだと思うんですけど、おしだりあきさん、
はい、
あきこさんとか、うん、今井あきっとさんというその吉沢亮さんはこうだ、つまり、耳が聞こえるわけですけども、うん、そのお父さん役お母さん役のお二人は本当に耳が聞こえないろうの役者さんがやってます、その両親に生まれた吉沢亮さんのその、実体験をもとにしたエッセイが原作になってるんですよね、
うん、
でこの耳の聞こえない役者さんの演技も素晴らしかったし、吉沢さんは中学生から30代ね、おしゃれさんは20代から50代を演じてるんですけど、うん、それぞれそれっぽくちゃんと見えるのがすごいと、
うんうん、
でストーリーもいわゆる障害のある親に生まれた子の話ではなくて、うん、どんな家族にも当てはまるような普遍的なものがテーマになっていったことも良かったです、
うん、
ということですね、
うんうん、
はい、
うん、
そして、ベビーワルキュレーのドキュメンタリー、
うん、
はい、
うん、
今年はベビーワル旋風が巻き起こりましたね。
そうですね、
映画第3弾のナイスデイズも良かったのですが、うんうん、この舞台の裏側を描いたドキュメンタリーにとにかく心打たれました、
うん、
まずベビーワルシリーズアクション監督の、園村健介さん、
はい、そうですね、
カンフースタントマンの T シャツを着ているところからナイスです、
うん、そうそうそうそう
これさ、ナイスですって言ってるところがなんかちょっと某監督さんみたいでちょっとどうしたまがいって感じがするんだけどね。
いやいや、うん、ナイスですね、ね、
ナイスですで中村さんがなんと、はい、撮影中に骨折していたエピソードや、スケジュール変更に伴う会議シーンなど、本編だけでわからない緊迫した舞台裏を覗き見れて、映画作りって熱いと感じた一本と、
うん、
いうことなんですけどね、
うん、
中村モンドさんってどの役だっけ、
ん、
中村モンドさん、え、ちょっと待って、
モンドさん、え、モンドさん、
モンドさんって中村モンドって え、
ん、
中村モンドの話出てくるの、
ええって言ってます
、うん、なんかそう書いてあるんで、で藤田誠の役名だよね、中村モンド
さん、あ、はい、
昔の映画の話とか出てくるのこれ、
え、
なんか間違ってるかな、
うん、これそれはちょっと今度聞いてみましょう
中村モンドさんが撮影中に骨折したエピソード、はい読んでてスルッと流したけど今になって親と思った今はい、まあ、そんなわけで、はい、アットザベンチは、
はい、
奥村兄弟のお兄さん監督者の短編集、
うん、
本当にワンシチュエーションなのに脚本が違うだけであんなに豊かに物語に生まれてしまうのかと、うん、鑑賞中はゲラゲラ笑ったりうるっとしたり、重すぎず軽すぎず絶妙なオムニバス映画でした、
うん
う
ん、
というそんなふうなコメントをいただいておりました、うん、
まあ、僕のお日様とね、アットザベンチ、まあ、先ほどの奥山博史監督と奥山、あれ、アットザベンチじゃないだっけ、奥山、お兄ちゃんの方ですよね、まあ、二人兄弟でね、
はい、
まあ、今年は話題作を、ね、世に放ちましたけど、
はい、
ね、そういう意味でも、うん、この二人を入れてるところ、うん、まあ、さすがって感じですね、天海さんね。
そうですね、
うん。はい、ありがとうございます。さあ、はい、さあ、ちょっとこれ、前半ね、あまりね、
もう
僕らが喋る時間
な、
うん、なくなってきてるからね。
そうか。
そう。じゃあ、田村さん行きましょう。
あ、僕行く？OK、
行っちゃいましょう。
はい、うん、ですね、じゃあ僕は1本目。
はい。
五香空の猫。
うんうんうん。
ね。うん、2本目。愛み高い。
うん、
これね、初武蔵ね、うん、愛み高いかな、
う
ん。
きっとそうですね。
うん、で、アットツメンチ。僕のお日様。
うん、
サムライタイムスリッパー、
うん、
夜明けのすべて、
うん、
ナミビアの砂漠、
うん、
ハッピーエンド、
うん、
ルックバック、
うんうん、
僕が生きてる2つの世界、
うんうん、
の10本でございます。
ああ、もう10本か。
はい、
あ、はい、おお、なるほどなるほど。
あのね、かなり個人的な感情の揺れというか、こうざわつきとか、
うん、
反応みたいなものを、
うん、
最後の迷った時の一つのフックにしました、
うんうんうんうん、
なので辞典は20本ぐらいあります
まあね、それはもうちょっと、はい、
しょうがない、
はい、しょうがない、しょうがない、うん、でもそれはちょっとまた別の件紹介しましょう。
そうですね
絶対喋りたくなっちゃうから、これ
そうだね まあ、じゃあ簡単に一言ずつぐらい言うと、うん、はい、あね、さすが総田監督なんですよ、うん、五穀の猫。
そうですね、
いや、うん、観察映画大縦断、うんうん、あのね、さらなる進化深まったというか、うんうんうん、進むというか進んだというか、うん、本当 あの価値を発揮したというか、うん、その進化進化進化って3つの漢字が当てはまるぐらい、
うん、
だってね、南町の神社に集まってくる猫とかさ、その町の人々の生活を撮ってるだけなんだよ、うんうん、基本的に、
うん、
なのになんかいろんな思いがねよぎっていくんですよね、
うん
うん、でエンドロールにね流れてくるね、あるまとまった情報が最後に流れるんですけど、
うん、
もう僕はここではね、あのもう泣くのは抑えなんではなかったですね。
やっぱ猫映画としてグッとくるってことですか。
猫映画としてもグッとくるんだけど、うん、猫の生活を垣間見てるのにやっぱ人間とか町とか暮らしとか、そもそも命とか生きるって何さ、
うん、
みたいな、
うんうん、
そういうことへのなんか思いもよぎってくるんですよ、
うんうんうんうん、
でまあ、今年僕はあの飼い猫のカノコという子をですね、
亡く
してしまったので、
う
ん、その後に見たってこともあるんですけど、あの野良猫の、まあ、うん、生きるってことの、まあ、厳しさ、
うん、
でその中からこう飼い猫になっていく子たちもいるし、なんかそういうことにその触れていこう人間たちの思いとかね、うんうん、なんか本当に僕はあの久しぶりにいいドキュメンタリーを見たなということだし、うん、総田監督改めてやっぱすごいなと思いましたね、うんうんうん、いろんな映画もう一回見直したくなりました、
うん、
はい、
うん、
それから愛見たがいはですね、はい、ゲストにもいたら来ていただいた伊藤さんが今年のベストワンに挙げてます。
お
あのマチポリオ焼きの沼田支配人ね、うん、なんか盛んに言ってたらしいんですよ今年のベストワンだいいぞって言って、
おお、そうなんだ。
そうで僕も必ずベスト10には入れるって沼田さんに言ってたんですよ、
うん、
で沼田さんはじゃあ2人が言うなら見ようかみたいな、
うん、
で見たんですよ。それはもう沼田さんもやられてますいやね、やっぱ笹部清監督が撮ろうとしたっていうことだけ、
うん、
僕
も言
ったんだけど、
うん、
この監督の思いをつないだっていうこと、それから世間がね、うん、狭いとかその袖振り合うも多少ねとかそういう話と言ってしまえばそれまでなんだけれども、うん、こんな風にこう人の優しさとか思いがつながっていたり影響し合ったりしている、そんな世界観にねこうちょっと浸ってしまえる、うん、浸れる、ね、浸れるんですけど、
うん、
これまあ何とも言えないこう幸せな気持ちにさせてくれるんですよね、
うんうんうん、
でその思いを田口智朗さんが劇中に言うんです。そんな世界を信じてみてもいいんじゃないみたいな、
うん、
本当にそういうふうに思える
んですよね、うんうんうん、
はい、うん、あとアットザベンチはね、天海さんが言ってた通りです、
うん、
とにかくねこんなね絶妙な脚本とね奇想天外の発想がね、うん、本当に素晴らしい役者の演技で今まで見たことないような世界をねただベンチの前で喋ってるだけなのに、うんね、
ワンシチュエーションでね、
そう
本当に
見せてくれる、
面白いですよね、
もう舞台のような、うん、いやでも舞台ではない映画でしかできないんじゃないかなとかっていう、うん、とても不思議な映像体験ですよね、うん、
キャストも豪華だしね、
豪華でしたね、うん、あの雨宿りもすごい入ったみたいです、
うんうん、あそうなんだ、うん、
はい、そして僕のお日様もやはりこれねお兄ちゃんと弟の、監督さん同士が撮ったんですけど、これアットザベンチはね、あの細野由美子さんもものすごくやっぱり褒めていて、
うん、
僕のお日様も両方ね、
はい、
さあやっぱお父さんが違うと住んでる世界が違うとなんかセンスがあんだねあの二人はなんて言ってましたけどね、うん、まあ松竹をねあのクーデター的に追い出されて話題になった、うん、まあ、名プロデューサー奥山和さん、奥山和代さんのね、
うん、
あのご子息のお二人なんですが、
そうですね、
はい、
う
ん、あんまり騒がれないよね、
まあ、あんまり、まあ、言わないようにしてるんでしょうね、メディア的にもあんまりそこはね触れないようにしてるような感じしますからね、はい、別に隠してるわけではないと思うんですけどね、
だから僕の人はねとにかく色や光の作り方、
うん、
もうシーンの切り取り方とか ね本当映画的で、うんうん、その積み重ねにもううっとりして見てましたね、うん、なんかちょっとだけもうリコリスピザ思い出したんですよ、
あ、はいはいはい、
光の具合とか、
うん
うん
うん、
はい、それからサムライタイムスリッパー、もうこれはねいちいち言葉にしなくてもいいです、
うん、
もう映画ざん、あの映画愛、映画三昧、 日本映画時代劇万歳っていう映画ですね、
うん、
素晴らしいです、
うん、
はい、
そうですね、
そして夜明けのすべて、うん、これもねこんな世界に生きていたいっていう、
うん、
このいう世界の一員になりたいってもう本当に強く思いましたね。あとね、ナミビアの砂漠、これ今でも僕理由わかんないんですけど、うん、とにかく見入っちゃいました、
うん、そうなんですよ ね
寝てもおかしくないような作りなんだけど、
うん、
なぜか目がギンギンに見入ってしまいました。未だに僕は理由がよくわかりません、
うん、そうなんですよね。
なんか
わかります、わかります。
なんか違うんだよ多分、ね、
うんう
ん、あのただカーテンが揺れてるだけのめちゃくちゃ怖い黒澤清監督のあのシーンを他の映画で見るとはーってなるのと同じように多分、
うん、
なんかナミビアの砂漠のかゆみさんがただ朝ボケーっと起きてるっていうそのシーンだけでなんか見入っちゃうんだよね、
うんうんうん、
不思議な映画です、
うん、
ハッピーエンド、うん、僕が高校生の頃の感性をね蘇らせてくれました。
おお、
僕あの世界の住人になれたという自覚自負があります。
お、
あの高校に僕あそこにいたら僕一緒に仲間になりました間違いないですあるいはあの先生になってたかもしれない。またいいんだよね。
いやいいですね、あの世界観はいいですね。
あの世界観いいですよね、
うんうん、
であの先生役の、うん、もう最高ですね、
うんうんうん、
我らがね歩くんみたいなね。
本当ですよね、
うん、あとはルックバック、
はい、
うん、これね
アニメ
を見ていたことを一瞬忘れました、
うん、
あこれアニメだったんだと思うぐらい、うんうん、本当にね没頭しちゃった、
うん、
で最後僕が生きている2つの世界はこれね、あの天川さんも言ってたけどアイデンティティと家族っていう問題の普遍的なことをね、
うん、
突きつけられるんですよ、
うんうん、
だからね僕も人生なんかね彼の吉沢亮が演じるあの主人公の人生を走馬灯のようにわーって見せられるんですよ、うん、でこれも何の説明もなく淡々といろんなシーンを積み重ねられるんだけど、はいはい、なんかじわりじわりきてなんか自分の人生もいろいろ振り返って、
うん、
亡くなった両親のことを思い出してなんかもううるうるうる泣いてた時にあこのまま終わんのやだなと思ったらあの最後トンネルを抜けた時の彼の表情になんかちょっと希望をもらって、
うん、
本当にいい思いでねあの最後あの鑑賞できたっていう、
うん、
まあ、そんな、あ、なんていうんですかね、思いとあのね自分も家族もふるさとも一旦ね大嫌いくっそってなる方が僕は本当に愛せるんじゃないかといつも思ってるんです、
うんうんうん、
そんなことをね、うん、あの実感できる映画でしたはい、そのとこです。
はい、はい、ありがとうございます。じゃあ前半最後僕そうですね時間あんまなくなってきちゃったけどじゃあまずじゃあ10本いきましょう、
はい、
僕は、まあ、日本映画も外国映画もあの1本だけはベストワンだけはもうちょっと決めてみたんです。もう今年はもうこれしかないみたいな。
あ、出たね、もう
自分の中で、
なんだか
自分の中ではね、うんうん、でも、日本映画は僕はもうバケネコアンズちゃんで
ね、ずっと言ってたもん、
ね、そうなんですよ。なぜか、まあ、これは、うん、あんまり自分でもよく分かんないけどもうドハマりしてしまってアニメーション映画ですね。なんだ、この番組でもあの何回かお話もしてるしちょっと、はい、そう結構厚めに語ったかなと思うんですけど、
これ僕見逃してんだよね、
う
ん、
そうぜひね、そうあのもう何度も言うけど、ね、
そう親が
見てほしい。
ロブレかなんかでやるっていうタイミングがあったんだけど、
うん、
ちょっといけなかった、
ね、まあ、かぜひ
まだまだやるよね
と思うんですけどね、うん、はい、まあ、機会あればぜひバカネコアンズちゃんおすすめです。
はい、アメザーオ
フィシャル
によろしく。
で、じゃあ残り9本、たたっていきますね。じゃあ、辰巳、そして夜明けのすべて、悪は存在しない、ルックバック、
はい。
ここまでで5本かな。
うん、
アンズちゃん入れて。で、で、僕はそう、5本と5本5本でなんか、ね、こう分けてみたんです。で、今年、特徴的な後半5本は、
うん、
本当に特徴的な、作品群だなと思って、
うん、
あの前もちょっとお話したけど今年は本当に何だろう新世代の映画監督たちが現れたなと思って、
うん、
でその作品群例えばさっきのナミビアの砂漠も僕も入れました、うん、ナミビアの砂漠、うん、そして、スーパーハッピーフォーエバー、すべての夜を思い出す、
うん、
あとはハッピーエンド、
うん、
あとベイビーワルキューレナイスデイズ、僕は劇映画の方ですね、
うん、
はい、そんなとこかな。それで10本いったかな言ってて分かんなくなっちゃった。はい、多分そうですね。で、まあ、
あ言ってます、
はいはい、で今言った
ハッピーエンド言ったもんね、
まあ、はい、
うん、
ハッピーエンド、スーパーハッピーフォーエバーとか、ベイビーワルキュレとか、ナミビアとか、すべての夜をとかって全部、まあ、20代、20代から30代前半の監督たちで、うん、やっぱりこうなんか感性が違うなって、特にそのハッピーエンド、さっきね、あの田淵さんが言ってたように、僕もすごくドハマりして、なんかあのかつて三宅翔のプレイバックを見た時に、三宅翔監督のね、うん、プレイバックを見た時になんか新しい時代が来たなって思ったんですけど、うん、ハッピーエンド見た時もまたなんか新しい感覚の新しい時代の映画が始まるんじゃないかなっていう予感になるような作品だったん で、うんうん、でそう見ると他の作品群もなんか、うん、ちょっと今までと違う、まあ、たまたまね、そういう風に総括しちゃうとそうなんでしょうけど、たまたまかもしれないけど、うん、なんかエポックな2024年だったなと思って、並べておきました。
なるほど、
はい、まあね、どれもおすすめですよね。あ、その中でも化け猫アンズちゃんおすすめなので何度も言うけどもうぜひ、チェックしてみてください。はい、じゃあ僕はこんなとこにしましょうかね、ではじゃあ前半ここまでにします。で後半はね、外国映画いきますんで、
い
はい、じゃあ一旦曲いきます。現在公開中の映画サンセットサンライズより、劇中歌の曲を、聞いてください。思い出のアルバム。